混ぜるな危険、塩素系の漂白剤に酸性の洗浄剤は絶対に混ぜてはいけません。危険なガスが発生するからです。おトイレやお風呂を掃除するときには気をつけましょうね。フットボールの世界にも混ぜるな危険は存在します。ピッチの中にもフロントにもメディアの中にも観客席にも、あのツートップは組み合わせると危険な2人なんていうのは歓迎なんですけど、こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は日比野真理さんとお送りします。日比野真理さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お会いするの久しぶりですよね。
本当に3年ぶりか4年ぶりか経ってますよ。
前はすごくいいコンビだって僕ら言われましたよね。
はい、おかげさまで本当育てていただいた噛んじゃった、育てていただきました。ちゃんと言えなかった育てていただきました。
今日はあの日比野さん、はい、いつも真理ちゃんと呼ばさってもらってますけども、はい、あのどんな人なのかっていうのを改めて、実は僕も聞いたことがなくて、気がつくとそこにいる真理ちゃんって感じだったんですよ、はい、だって2002年前後ぐらいのスカパーからご一緒させていただきましたよね。
そうです、はい、その頃まだ本当新人の頃から倉敷さんにお世話になって。
新人ってあったんだ。
新人ピヨピヨですよ。フレッシュな、今でもフレッシュですけど。
ああそうですよね、
はいはい、言わせちゃった。
今日も素敵な、ね、お召し物でね、
はい、ありがとうございます、
は
い、
ワンピースお好きなんですか？
はい、大好きです、
年がいってから、はい、あのワンピース好きになったってあります？昔からワンピースでした
っけ？昔からワンピース好きですね。でも特に最近はもう選ぶのが楽なんですよ、ワンピースって。
ワンピースって無敵ですもんね、
はい、で大体ちゃんとするじゃないですか、はいはい、なのでワンピースに頼り切ってる毎日です。
でもね、それってファッション的に正しいんですって。ワンピースってやっぱ無敵なんですって。
あ、
うん、いろんな形で使えるんで、はい、いいよっていうところがあって、
うん、楽で
楽が一番、
はい、選ぶのが楽っていうのも一つありますね。
でもバリエーションもあるでしょ。
はい、いろんなワンピースあるので選ぶの、うん、
ワンピースで今こだわってるってどんな子ですか？
ワンピースはまず、うん、あの全体のシルエットが綺麗に見えるのが好きです。
なるほど。
スラーっと、
はいはいはい
はい、見える、うん、あと生地が柔らかいのが好きです。
あ、生地ね、
はい、楽というか、ええ、もう楽を求めちゃダメですかね。
そんなことないと思う楽は大事なことですよね、はいはい、だから楽を知るためには経験が必要だと思うんですよね。そういう面で大人なんじゃないですか？
大人になりました。私も
襟が例えば変わってるのが好きだとか、ミリタリー調が好きだとか、うん、肩パッドが入ってるのが好きだとか、いろいろあと色使いとかあると思うんですけど、うん、こだわりってどんなところが一番にきますか？
一番は襟、まあ、首元が綺麗にちょっと見えるとかで、だんだんあの年を重ねてくると、うんうん、あんまり出してもなという、うんうん、あの露出があってもなっていうのもあるので、適度に、ええ上品な形になるように自分で言っちゃった
大事ですよね、はい、う
ん、まあ、考えてますかね、
まあ、どういう形でオールアバウト日比野真理さんなのかっていう話なんですけども、
はい、
キャリアについて
キャリア、はい、
まず教えてください。
はい、どの辺から行きましょう？
大学出て海外行かれたんですよね、
はい、そうです。あのこちらで日本で短大を出てアメリカに留学して、あの英語が喋れるようになりたいなと思って。
喋れないで行かれたんです
か？喋れなかったです。英文科なのに全然英語喋れなくて、で短大の時に留学をちょっとあのホームステイ短期留学した時にホストファミリーの方々がすごくいい人たちで、はい、こうコミュニケーションもっと取りたいと、もっとこの人たちのこと知りたいし、もっとこうちゃんと喋りたいと思ったのがきっかけで、もうじゃあ卒業したらアメリカに留学して英語喋れるように頑張って世界を広げてみようと思ったのがきっかけなんですね、
はい、英語でも強いですよね。
英語、そうですね、どこ行くのも安心。
マリちゃんでも一人で行きますよね。
一人でどこでも行きます。
海外資材、
はい、
すごいですよね、いつも、はい、ポンって行っちゃいますよね。
もういきなりね、ポンって行って長いこと行っちゃって、う
ん、本当に。
あの今で言うと、まあ、ネットもあるしスマホでどこでも地図出るじゃないですか、はいはい、でそのポンって行くっていうと2003年かな、あの女子ワールドカップにあの TBS さんから一人で、はいはい、アメリカに行ったんですよ。
フジテレビのイメージ強いけど
最初 TBS さんだったんです。一人で行くってことになって、ディレクターさんもいない、はい、当然コーディネーターさんもいない、一人で行ってきてみたいな、ちっちゃいデジカメだけ渡されてで行ったんですけど、その頃、まあね、スマホもないし、その地図もあのプリントした地図しかないところの中で選手の取材行かなきゃいけないじゃないですか、うん、練習場に行かなきゃいけない、うん、その時にあの 一人で行ってるからタクシーで行くわけですよ、
はいはい、
で選手バスの後ろにタクシーをつけて、
ええ、
あのバスを追ってくれって
追跡
そう
尾行
尾行あのバスが行くとこに行ってくれって。
なるほど、
まあ、それも本当に今考えれば無鉄砲な生き方で。
だってさ
怖いですよね。
それってバスはさあのここは入っていいっていうようなね、あの証明書を持ってたりするバスだと、はい、検問というかここから先は入っちゃダメよがタクシーだと入れないじゃないですか。
そうですよね、ええ、そんなことも考えずタクシーで追って無事着いて帰ってきてたっていうことを今思い出すと、
うん、
よくやってたなと思います。でもまあそれはある程度英語が自分ができるっていうのがあって、ちょっと自信があったというか怖くなかったっていうのもあるんですけど、今じゃできないです怖くて。
まあ、ね、
そんなことは、
うん、
はい、
ロンドンオリンピックの時も僕お世話になったんですよ。
そうでしたね番組で。
今はもうなくなっちゃったけど、
はい、
かつてノッティービーっていうチャンネルがあって
ありましたね。
で、はい、そこで僕冠の番組やらせていただいてる時に、はい、日比野さんは現地行っていただいて、
はい、
その一人では
い、また一人でね、それも
本当一人できますよね、
はい、あのオリンピックって皆さんご存知かもしれないんですけど、あの取材パスってなかなか降りないんですね。
そうですね、
はい、
う
ん、でフリーランスで、うん、ワールドカップだとねちゃんとパスがあってインタビュアーとして行くんですけど、オリンピックそのロンドンの時なんかは本当に一人でパスもなく、うん、行くだけ行っちゃえみたいな感じで行って、
すごい
街中ブラブラしてこうレポートを入れたりとか、こんなんありましたとか、あの倉敷さんの番組にねあの写真を送らせていただいたりとかしてたんですけど、はいはい、あの時も完全一人行動でしたね。ホテルも自分で撮って。
得意なんですかそういうことは。
いや、ただただやってるだけ、あの得意だったとかそんなこと全然ないんですよ。ただもうなんかやってみたらできちゃったっていう感じです。
すごいな、
はい、
もうちょっと待って、時代戻っていいですか、
はい、
留学して
しました。
しました。でその後 OL
を日本に帰ってきて、はい、あの完全に普通の会社の、
はい、
営業企画営業っていう部署にいたんですね。
何系の会社だったんですか。
インテリアとか雑貨を扱う、
はいはいはい、
商社というか卸売業の会社にいたんですけど、企画部なんですけど営業もするっていうところで、結構あの商品を作ったりとかオリジナルの商品とかそういうのをする、それをそのまま営業して先方に売るという両方あの営業職とそのクリエイト職と両方やってたんですけど、営業職の方がちょっと向いてたみたいで、
向いてる感じする。
しゃべるのが好きなので、お客さんとすごく仲良くなって、お客さんにまあ講座開いてもらえたりとか商品買ってもらえたりとか、営業マンより営業の成績が良かったりして、これ楽しいなとは思ってたんですけど、まあ、社会修行をまずしたいと思ってたんで3年で辞めることにしてたんですよ。
初めから決めてたんですか。
3年ぐらいだなと。
あ、で、はい、その後のビジョンって最初からあったんですか。
何にもなかったです。
ないけど3年で辞めることだけ決めてたんですか、
はい、この会社で3年勤めてちょっと社会の勉強してからちょっと自分のプラン考えようと思っていって、そのタイミングでフリーアナウンサー事務所のオーディションを受けることになったんです。
はあ、それ何年ぐらいですか。もう J できてた。
もうできてました。できてました。はい。あの OL 時代 J リーグ見に行きましたもん。
そうか。
はい。
なるほど。
国立競技場に行ったりして、はい。
で、そこがきっかけになるわけですか。
そうです。それがきっかけで、あの新聞広告って昔ありましたよね。結構。
今でもまああるはあるんですけど、はい。
新聞にフリーアナウンサー事務所が
広告
を出してたんですよ。
ああ、なるほど。
アナウンサー募集。経験者。って書いてあった。経験者でアナウンサー募集だったんですけど、下にちっちゃく英語が話せればなおかって書いてあった。なおかっていうことは、アナウンサーでかつ英語が喋れる人を募集してるじゃないですか、私はもうそんなの無視して、まあ、英語喋れるから出してみようと思って、もう無視して出したんです、そしたら書類が受かって、
なるほど、
でオーディションを受けて、
うんうん、
で大林先生というアナウンス、
はいはいはいはい、
有名な先生のところで、
はい、あの国葬とかね、
はい、
偉い方が亡くなるといつも借り出される有名なアナウンサーの方、元ラジオ日本のアナウンサー。
そうですそうです、
はい、あの僕もお世話になりました。
あ、本当ですか、はい、無声映画の、無声映画の頃ナレーションやられてたとかも聞きました。
あ、すごいですよね、
はい、
無声ってご存知の方が徳川無声さんとかね、昔やったかも、あの活弁士というのがいた時代もありましたね。
もうだいぶだから私が教えていただいた頃はもうおじいちゃまだったんですけど。
あ、僕も会った時からおじいちゃま。
そうですね、ずっとおじいちゃんですよね、
はいはいはい、
その方のところの事務所に、
あ、
お世話になって、まあ、レッスンも受けさせていただいて、もう未経験だから、レッスン受けさせてあげるって言ってタダで受けさせてもらって、 でそこからきっかけです。
なるほど、
はい、それでアナウンサー、まあ、フリーアナウンサーレポーターの道を歩むことになりました。
スカパーでの僕は日比野さんの印象からなんですけども、はい、スカパーとはどういう形のアプローチが最初だったんですか？
最初
もう気づいたらいたって感じ。
気づいたいましたよね気づいたら住んでましたよね。あそこの
住んでました達者な人だなと僕はファーストインプレッションは達者な人だなと思って。
達者でしたよね、
はい、
確か中西哲夫さんがスカパーで番組やってらして、あ違うな、違いました。 J リーグナイトって昔ありましたね。
あった J リーグナイトってありました。
野々村さんが、
はいはいはいはい、
今でいうチェアマンが番組やってらして、はい、その頃、はいはい、トトが始まった時に、
ああそうか、トト系の番組もありましたもんね。
トトコーナーっていうのをやらせていただいたんです、トトの予想コーナ ー,
あ
ーそれを、あの J リーグのレポーターを99年に始めていたので、
はい、
なんかそれきっかけで、
うん、
あのそのコーナーやりますかってなって、でやらせていただいたんです。
あ、そうですか。
ただあのスタジオとかの司会をあのするようになったのは中西哲夫さんが、
はい、
当時プロデューサーだった国武さんという方を、
国武慎也さん、
ね、はいはい、を紹介してくださって、それできっかけで、あじゃあやってみるってなって2001年からスタジオの司会みたいな仕事をさせていただくことになりました。
あのスカパーはね、あの当時は、まあ、そこから、長い間いろんなプロデューサーがサッカー担当になられて、でその度に、まあ、自分の色を出していったという時代僕も知ってるんですけども、その誰もが日比野真理さんを選んだっていうのはすごいですよね、は
い、ありがたいことでございます。本当にずっとやらせていただきましたよね。
でも本当にあれですね、あの大林先生のところで学んだ時間って多分僕短いと思うんですけども、はい、あの何がそんな向いてたんでしょうねって自分で聞かれても困るかもしれないけど、
大林先生も、
うん、
私はすごいあの劣等生な扱いだったんですね。だ
けどそうでしょうね、
はい、
あのそうでしょうねって失礼な意味じゃなくて、はい、そういうとこに入ってくる人って、
はい、
いわゆるニュース原稿ばっかり練習してきたりとか、ナレーションには自信があるんですよとか、滑舌はいいんですよという部分で勝負したい人がたくさん来るから、
はい、
ポンと海外一人で行っちゃって、
はい、
平気ですって人は逆にあんまりいなかった
珍しかったのかもしれないですね、先生を曰く、まあ、一応オーディションなんで原稿も読むんですけど、
うん、
まあ、原稿なんて読んだことなかったんで、まあ、一応普通に読みましたけどダメですよね、もちろん。で他の人はもう経験者だし上手だし、で君は読めないけど練習、それは練習すればどうにかなるから、
うん、
ちょっと面白そうな子だから入れてみるっていう感じで言われました。
なるほどね、
はい、
あの僕日比野さんに対してその一緒にやらせていただくこと多かったんですけど、あの安心できる人だった、一緒にやっていて。
あ、こちらこそです。
いや本当にこの人は台本とかフォーマットとか、
はい、
今何のアクシデントがあったらどうしようかとか、僕がよそ見をしている時にここを押さえておけばいいんだなっていうことが分かってくださる方だなと思ったんで、僕はアシスタントとしての日比野真理さんには絶対的な信頼を置いてました、は
い、嬉しいです。
本当に。
本当ですか、
ええ、
それその頃言ってくださったら
いやいやいやいや
嘘です、
言いませんでしたっけ、
いやでもいつも信頼してくださってるなって思って、あと自由に倉敷さんやらせてくださるので。
あ、そうです、それ
は、
は
い
はい、
あのこう手のひらの上で転がしていただけてたので、
ええ、
すごくその安心、なんていうんですかね、遠慮なくやれました。
あ、
はい、
それはありました。僕は誰かがパスを出した相手がドリブルをしようが何をしようが面白がって見てる人なのでどこで引き取ろうかなとか、どっかでリターン来るからとか、自分でシュートまで行っちゃうのかなって見てるのも割と好きだったんで。
スタッフの人も読めない倉敷さんの動きですから
ね。そうですね、
はい、
あのよく迷惑かけて
とんでもない
そうなんですよ、
はい、
まあでもね本当に勘の良さっていうんでしょうかね、あのどうやって MC が何を求めてるかとか探してるのかとか、例えば数字みたいな僕探しちゃうことあるんですよ、
はい、
おざなりにするんで割と台本の中にしっかり書かれてる、それよりも先にこのゲストがこれを話したがっているからそっちを優先させたいと思って台本に目がいかない時って結構あるんですね、
うん、
でこれ僕の弱点ではあるんですけど、そういうところのカバーっていうのは日比野さん抜群にうまかったですね。
あ、まあ、そこはやっぱりね皆さんがやってる中で私の仕事かなと思って。
どこで学んだんだろうと思うんです。今のだからオールアバウト日比野真理さんで聞いてるんですけど、学んだ箇所がない
ですね。ないですね、
ええ、
それを言うとピッチサイドっていうのは一つあるかもしれないです。
あ、ピッチサイド、
はい、
ええ、
タイミング勝負だったり、
確かに J リーグはね、
はい、でどちらかというとピッチレポーターって、まあ、実況の方がいて解説の方がいて、試合があって、
はい、
その合間にスッと入るだけど邪魔じゃいけないっていうのがあるじゃないですか、う
ん
う
ん
うん、その中ででも必要なことは伝えなきゃいけないっていうので大事にしてるのが、うん、やっぱりちょっと表現、要はかゆいところに手が届く、
はい、
そのかゆい時に手が出せるなんかそういうところから感覚で学んでったものはあるかもしれないなって思います。
感覚で言うとね、すごいなと思うのは、日比野さんって僕と多分ちょっと同じなんですけど、
はい、
フットボールから入った人じゃないじゃないですか、全然、
はい、
僕もそうなんですけど、
で、はい、
僕ら以外は大抵何かしらのサッカー関係に携わってる方ばっかりで中継チームってできてるじゃないですか、
はいはい、
だけど日比野さんは、
はい、
解説の人とでもプロデューサーとでも、
はい、
普通にその試合の話とかしてますよね。そこにポンって必ず、
はい、
マリさんは座ってるって感じですよね。
ありがたいです。でも何なんでしょうね。
何なんでしょうね。
気づいたら隣にいるっていうのはすごく嬉しいことで、なんか昔インタビュー番組してた時にも、
うん、
そのインタビュー相手初対面だったりしても、気づいたらこの子隣にいて喋ってるっていうのは言われたことがあって、すごくいい褒め言葉だなと思いました。そこはでも多分
ね、
日比野
さんの能力なんだと思いますね。次回ね、なでしこの話も伺おうと思いますけども、
はい、
その辺の溶け込み方っていうのは僕にすればもう驚愕に近いというか、ここまで選手が心を開いてくれるリポーターって日本にもいるんだなと思ってまして。
ありがとうございます、う
ん、一番楽しかった仕事って何ですか。唐突な質問なんで、思い出すの難しいと思うんだけど、
楽しかったっていう印象的に印象に残ってるのはやっぱり女子ワールドカップの優勝になりますね。世界一、
うん、
もうあんまり覚えてないぐらい、夢中だったというか。
じゃあ次回その話、
はい、
伺おうと思います、
はい
はい、日比野真理さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。